はい、カンカンガクガクの後半でございます。はい、なんですかこれは。ね、なんですかこれは。
いや、で、あと、
どこで終わりましたっけ。
このね、民族問題っ
民族
てい
問
う
題。
とこに対して、キーアイテム、キービジュアルのキービジュアルとして、まあ、イムジン川って曲を入れてくるじゃん。
イムジン川、はい、ありますよ。
ホークルセ、ホーククルセイダーズの。
ホーククルセイダーズの、はい。
曲を入れてきて、すごい分かりやすくしたっていうのは、すごい画期的だなと思って、
歌をメインテーマを持ってくるっていうのはやっぱね、正しいやり方ですよね。
いや、これもね、ちょっとずっちゃんに聞いたのよ、ずっちゃんに。
ずっちゃん、ずっちゃん、はい、
これは俺ね、絶妙だと思いますよみたいなことを言ったら、結局ね、フォーククル、このイムジン川の曲が当時、やっぱり歌っちゃいけない曲になりましたみたいなのはちょっとニュースになったらしいのよ。
まあ、はい。
で、そのことと、伊豆ちゃんはよく分かってないけど、そのことにはすごい違和感を感じてたんだって。
はいはいはい、はい。
で、そこで改めて在日の方といろいろ話をした時に、あ、これこの曲テーマにして映画を作るっていうことをやってみたらおもろいんちゃうかっていうとこから始まったらしいんだ
よ。へ
え。だから68年のことを振り返ろうじゃなくて、
はい、
このイムジン川のことがなんで歌えなくなったのかとか、どういう背景があったのかを自分なりに勉強して脚本を書いたつだね。
へ
え。へえと思って。
へえですよ。
って言ってた。はい、日本酒飲みながら。
日本酒飲みながらする時の話は本当の話ですからね。
うん。
うん、っていうか、思いっきり今、松酒、一升瓶、松酒で飲んでるじゃないですか。松で飲んでるじゃないですか。
もらっちゃったからさ。
なんすか、これ。
もらっちゃったから。
何、噛みすぎ、絞りたて、
もらっちゃったからさ。
生原酒。
なんかね、こういうもらったのみんなで飲もうみたいに、ね、取っとくの嫌なのよ、俺。だったら飲んじゃおうみたいな。
一升瓶でガブ飲みしながら、寿って書いてますね。ガブ飲みしながら、
いや、いい
前回から、前々回か。
パッチがそういうもんでしょ、でも。
まあ、そういうもんですけど、はい。まあまあまあ、そういうことで。そういうことでもって、まあね、知らず知らずのうち、ま、見るだけで民族問題が自らの心の中に芽生える、
うん、
そんなパッチギですけれども、
うん、公民権運動、ね、公民権運動ですよ。
だからその、ね、友達になったチェドギーが、あれですよ、まあね、アンソンが、朝鮮に帰るという時にですね、
うん、
ちょっとお金がね、なんとか工面しないといけないんだけども、うん、っていうところで、学ラン売ったらお金になりますよみたいな話をして、うん、それほんまげっつって、
うん、
じゃあ俺に売りに行かせてくださいよって、うん、で、アンソンの学ランを、借りて、
うん、
歩いてたらホープ会に襲撃されて、半殺しにされると。
ホープ県みたいになって
もホープ県、ね、ホープ会って本当にあったらしいですね、なんか当時ね。
そうなん
だ。当時大阪に本当にいた不良グループでみんなホープ吸ってるっていう。
あ、でもね、言ってた、ずっちゃん言ってたのは、こういう朝鮮学校のこういう集団みたいのが一番怖かったっす、
はいはい、やっぱそうなんですね。
一番近づいちゃいけないし、何かって言おうもんなら100倍になって帰ってくると。
いや、なんかだから本当にうちの親父とかも父親とかも尼崎でちょんこのやつらとかかかったらあかんってい
う
話は合言葉のようにしたらしいし、
そういうイメージ
で、本当に冒頭のシーンでなんか一人の女子にちょっかいかけたら、うん、うわーってさっきからうわー100人ぐらい来てで観光バスひっくり返したりしてるじゃないですか。あれ本当にやったみたいですよ。
あ
そこまで本当に観光バスをひっくり返すのも日常3時かっつうとそうじゃないですけど、
あ、
でもあれぐらいの規模で本当100人ぐらいに囲まれて、お前ら喧嘩
なんやみたいな。金閣寺だかなんだろう、参道あれ、
銀
閣寺か、
駐車場、未だにありますけど、あんな感じですけど、いや本当にさっきからブワーみたいな、マジらしい
です。本当に怖かったんだよね。
もうだってあそこもう統率がすごい取れてる。
だ本当に怖いんだけど、はい、でも反対側から見てみたら、
はい、
実はそうでもないんだぜと、こいつらなりのドラマがあってって話じゃん。
集団になるとやっぱ恐ろしい存在だけど、一人一人はちゃんと人間だし、うん、自分と同じ価値観も共通するものも持ってるし、うん、っていうことですよね、
うん
うん、でそこをクローズアップして待ち時にちょっと当たってますけど、うん、でそいつが、ホープ会に襲撃されてですね、まあちょっと袋になった後にその後、ホープ会を追撃してる途中に事故で亡くなっちゃう。
あ、そう
ね、あそこだからちょっとギャグっぽい描かれ方、
死んだのみたいな感じになったじゃん。
そうゲンチャリとかも引かれそうになるけど大うまくかわして、
うん、
何じゃこらーとか言った直後にキーって止まったトラックが積んでた単管が
ポーン、鉄パイプ
がね、ポーンってカコーンって頭に当たって、 で、あの、それでなんか気絶してた、そういうギャグなのかなと
思ったら、そしたら死んじゃってました、
ね、僕の友達もそのシーンで、あははって爆笑しました、ね、
いや
一緒にいた友達も、
うん、でも、うん、
はい、
葬式に入るまでは笑いのテンションでよかったんじゃない、そこは。
あれみたいなね、
うん、
あははははは、ああああみたいな、
そう、それで、そう、
笑ってごめんみたいな、
そう、それでいきなり葬式のシーンになって一気に重くなんだよね、
重くなりますね、こっからまたね、ちょっとね、あの、我々の好きなシーンをあのプレゼンするコーナーになりますけど、
はい、
いいっすよね。これ何だから、その、チェドギの棺桶をお葬式の会場に家に、ね、うん、入れるときに、間口が狭くて入んないんですよね。
棺桶が家も狭いんだよ。
で、もう母ちゃんも、早く入れてあげてっつって泣いてるし、うん、どうすんだっつって言ってたら、アンさんが、ちょっとおばちゃん、これいいですかっつって、あのハンマー、木槌持ってきて、ガッコンガッコン、あの、家の戸の枠をぶっ壊して入れてあげるっていうところ、みんな泣いてるんですけど、もう僕も泣きましたね、
これ
。
ここ、あれ、これ、このくだりは、実際にあったっつってた、
はい。本当にあるんです
ね。うん、でこういうのは、これぐらいうちらは、そう、はい、あの、棺も入れられないような、うん、家に住まわされてたんやっていうことを聞いたと、いずっちゃんは。
あのうなぎの巣みたいな、本当にあの入って、うん、もう廊下1本ぐらいの幅しかない、
うん、
とこにみんな生活するみたいなね、うん、っていうとこが泣けるっていうのがまず一つ、
うん、
はい、ほんで一応あの葬式のシーンでですね、
うん、
まあ、あの自分の友達もあったんで、うん、そのコウスケが、
うん、
あの葬式
日本人代表みたいなので行くんだよね、
そうそうそうそう、まあ言ったら日本人の友達です、一人しかいなかったんですからね、うんうん、でまあ、一応その朝鮮の人とも一回あのお花見で一緒になったりして、うん、まあなんとなく顔も知ってるんで、
うん、
一応知り合いの体で、うん、まあ神妙なお持ちでですね、
う
ん、行くんですけど、
知り合いの体っていうか知り合いで、
知り合いですけど、
うん、
まあまあ知り合いだと思って、
うんうん、
まあ、仲間だと思って
友達の結婚式だと思って行く、あ、結婚じゃない、葬式だと思って
行くわけ、一人の友達として行くんですけども、その時にやっぱちょっとその朝鮮の方々の目が刺さると、
うん
うん、っていうところで、まあ、ちょっとね、すみませんみたいな感じで神妙にやってるんですけども、帰れと、
うん、
おじさんの中の一人が、
うん、
一人のおじさんが、
うん、
お前にはいてほしいないと、
うん、
いうわけですよ、
うん、
まあ、どういうことかというと、ね、笹野さんがですね、笹野隆さんが演じるあのおじさんが説教するわけですけども、ね、あのお前ら淀川のしじみ食ったことあるかと、土手の野草食ったことあるかと
言ってた、
ね、わしらは強制連行されてきたんや、
うん、
で、まあ、あのばあちゃんも泣いとったと、
うん、
ね、田んぼひっくり返って泣いとったよ、
うん、
プサンから筆で海飛び降りて死んだろかもと、
ね、なんでいきなりモノマネなんだ、
国からポンなるほど連れてこられたよお前ら日本のガキ何知ってる、知らんかった、この先ずっと知らんやろバカだれ、わしらお前らと違うんやぞっていう、その普段の生活の中では押し込んでいたものを、やっぱね、その仲間の一人が知
って、まあまあ事故とはいえ亡くなってけど、まあでも笹野さんからしてみれば日本人に殺されたなんだよな、
そう、そこ、
うん、思ってんのは、
はい、ね、だからその自分とは違う日本人であるお前が何を、
うん、何を
仲間の面を倒してきとるんだと、ね、いやそれは本心ではそんなこと言いたくないでしょうけれどもね、うん、でもね、あの自分たちはそうなんだとっていうところでもう悲しくて悲しくてとてもやりきれないまさに
名曲がここで
もまさにそこで流れてますけども、でね、その本当にもうその自分っていうものは何なんだっていうところで呆然自失となりながら出て行って、ギター持って出て行って、そのあと橋の上でギターボッコンボッコンぶっ壊しながら号泣するところなんてすげえ泣きますね、うん、あのね、
自分じゃどうしようもできない、だって友達の葬式に、高校生がさ友達の結、
はい、
葬式に行って、
はい、
その親類からそんな日本人としてそんなことを言われてさ、
うん、
まあやりきれないね、
やりきれない、
うん、
まさに悲しくて
やりきれない、大阪城の石垣誰が作ったと思ってんねんみたいな
生駒トンネル誰持ったか知ってるか、うん、右京田も大林組か小林組か知らんけど、国会議事堂の石誰が運んだか知ってるかどこから持ってきて誰が積み上げたか知ってるか、はい、ね、そのシーン、
これね、なんか、はい、最近の映画でね、
はい、
同じ感じで誰かがやってたよ、
同じ感じで、
あれ笹野さんかな、
笹野さん、あれ引きずってんすか、
同じ感じでやってたよな、なんかちょっと忘れちゃったから、あれ、はい、これパッチギのパクってんなと思ったもんね。
もう笹野さんがそういうシーンをやるだけでパッチギはちょっと思い出しちゃいます、
ね、パッチギになっちゃってたね。
パッチギになっちゃいますね。
笹野さんじゃなかったな。
笹野さんじゃないんじゃないですか。
笹野さんじゃない人が、うん、笹野さんのモノマネをしながらこういう感じのことを言ってた。
今まさに僕がやったような感じ、
うん、
はい、そうですか。
うん、
ちょっと
だここはちょっと気まずいシーンだよね、は
い、これ気まずいですね、はい、やっぱこんでも気まずさも含めてですよね、うん、やっぱね考えさせられるというのは、うん、でこの後コウスケ君実はあの用事が予定がありました、
はいはい
はい、それ何の予定だったかというと、はい、勝ち抜きフォーク合戦に行く。
出たー、勝ち抜きフォーク合戦重要。
そうだからギター持ってたんです。そうこの後勝ち抜きフォーク合戦の、ラジオ出演があるん でそれでギター持って言ってたんですけど、
でも
ギターぶっ壊しちゃ
った。自分から壊しちゃったもんね。
壊しちゃった
橋の欄干で。
そうそうそうそう。わーんっつって号泣して。
でも行くだけ行ったんだ
ね。行くだけ行きました。はい。そしたらですよ、番組ディレクターのですね、
うん、
この方登場します。ある人が出てきます。どなたですか。
ハウンドドッグ大友康平でしょ。
ハウンドドッグ、そうですね、大友康平さん。
いいよね、ラジオディレクターでハウンドドッグ大友康平いきなり出てきたからさ、はい、まあ、ゲーム前のその前の振りでちょっと出てきてんだけど、
ちょっとね、
覚えてないわ、全然
そんな、まあね、あ、なんか
いきなり出てきた感じがする。
カメオ出演かなぐらいの、ね、うん、感じですよね。
いきなり出てきて、
はい、ほぼいきなりです
よ、ね、うん、
俺もマッコリ飲みたいなって言って出てくるおっさん役。
いきなりラジオ番組のディレクターで美味しいとこ持ってくるんだよね。美味
し
いとこ
持ってくるんですよね。そしたらね、そう、来たー、来よったでーっていう。
ちょっと遅れてたから。
猛虎弁。
うん、
猛虎弁、嘘関西弁で。でね、そう、で大友康平はその、花見の席で会った時にその主人公の、
うん、あ、そう言ってんだよね、見直すと分かるんだけど、
演奏と歌を聴いて、あ、うん、いいじゃん、
そん花見の席でイムジンガを歌ってんだよな、はい、
そうそう、イムジンガを歌ってそ
れ聞いて、で隣に
こんなラジオやってるから、
そうそう、隣に沢尻がいて笛吹いて、
そうそうそうそう、
あれはいい絵だって、
そうそうそうそう、
それを見て気に入ってスカウトしたんだよね。
スカウト、まあ、そうですね、はい、まあその気になったらいつでもおいでよって感じで、うん、で言ってたから気負ったでと、
うん、
はい、でなんですけど、まあ、コウスケ君その前のシーンですね、ギターぶっ壊してるんですよ、
うん、
ギターない、
ない、
やっぱり歌えないです、
うん、
って言ったら、冗談はよしこさんだぜおい。
言ってた、絶対それ台本に書いてないやつでしょ。
冗談はよしこさん。いや、これ逆にこれ書いてあるんじゃないですか。あ、でもまあまあまあまあ、まあ、
はいはい、
ね、はい、そこから始まる、
はい
はい、もろもろの名シーンがありますけど、チャンさん、これちょっとこのシーン非常にいいシーンなんで、
名シーンですよ。
もしよかったら私、ま、ちょっと台本をですね、はい、
ここ、はい、あれですよね、いや、これあの、あ、
はい、
要は大友康平さんと、
はい、大友康平さんと、
と、はい、そのなんか
プロデューサー、ね、
プロデューサー上司、
上司の、
方のやり取り、これ名シーンなんですけど、
はい、
非常にここ気になってるのは、
気になるシーン、
このプロデューサーの方なんですか、
ね、これがまあよく出てる役者さんです
ね、はい、そのことは松沢和幸さんっていう、
おや、
ちゃんまつの本名と同姓同名という、
おや、ちゃんまつさんが出てるんじゃないですか。
ドキッとしたもんね。
ええ、
ドキッとする、いつもこの人出てくるドキッとする、
はい、ラジオのプロデューサー椿松沢和之、はい、そうですね、まあまあかつてはよくテレビとか出てましたよ。
かつてはとか言うなって
たから、いやいや、ヘキサゴンとか
そういうの、ああ、はい、
まあ新助ファミリーだったんで、
はい、だ 今、はい、今もだからちょいちょい出てるでしょ。
今出てます、出てます、全然
普通に。でその人が、はい、なんか、はい、あれで大友康平に対して、
はいはい、対して、
いやいや、お前何言ってんねんみたいな、
はい、何言ってんねんと、はい、この曲流すよ、お前どういう
どういうことねみたいな、の一連の下りが、
はい、これ
YouTube にも上がってますけど、
はい、
映画史上トップ10に入る名シーンですね。
名シーンですよ、これ。日本映画史上に残る名シーンですよ、これ。やりますか、
やられますか。
出た。ということで、おじさんたちのテンションが上がった結果、はい、こうやぜひともやりたいということですね、はい、アシスタントの長谷川さんが、配信収録直前に、手書きで台本を起こしてくれました。
ありがとうございます。
何やらせてんすか、俺。
じゃあ、
はい、やるすか。
いきますか。
いきますか。じゃあ、冗談はよしこさんだぜから、いきますか。
はい。
いいですか。はい。冗談はよしこさんだぜ、おい。
お前、何考えてんねん。
仕事してるだけですよ。
こいつの歌は、北朝鮮の歌なんや。
ちょっと待ってください。チャンさん、
チ
ャンさん、これセリフ回しが これちょっと拙すぎますよ、これちょっと大丈夫ですか。
今初見なんで。
初見ならしょうが
ない。まだ入ってない。
初見ならしょうがない。はい、ちなみにあの僕があの大友役、
そうですね、
小平さんやって、この
松沢和幸役をちゃん松がやってます。
ちゃん松こと松沢和幸さんがやってます。はい、はい、ややこしいですね。はい、
もう一回最初からいきますか。
はい、
はい、
冗談はやしこさんだぜ、おい。
お前何考えとんねん。
仕事してるだけですよ。
こいつの歌はな、北朝鮮の歌なんや。
北朝鮮、何なんすか。そんな国どこにあるんすか。
発売も放送も禁止されとるんやぞ、これ。
スタッフ、もうそろそろ始まるんすけど、テイクレ入れて、かっこテイクレ、提供クレジット。
朝鮮騒乱、韓国公安、最後には警視庁のトップと内閣調査室までが東芝レコードさんに乗り込んでやな。これは要注意歌謡曲になっとんやぞ、と。
表現の自由でしょう。
表現の自由なんかあるかい。
日本国憲法知ってんすか。
憲法なんかどうでもいい。
バカ、どんな理由があろうとな、歌ったらあかん歌なんかあるわけないんだ。この銀河系のどこ探してもな、天体望遠鏡で見渡してもな、そんなものはどこにもないんだよ。
お前誰に物言ってんだよ。あ、お前も出入り禁止や、会社来んな。
責任は俺が取りますから。
中途採用がどうやって責任取るんや、ほんだら。
分からんやつやな、これ入社が。お前ちょっと待っとけ、おっさんちょっと来いや。
松沢を裏へ連れてく大友、パッとカッチャッカッカッカッカッ、帰ってくる大友。
話はついた、行こうか。
ででででんでででででで でで ん
でで
ででで、ででででんででででで、これはいいシーン。
この時間返せ感すごくわかります。
この茶番、
この茶番、もうちょっとつまんでもよかったんですけど。
いやいやいや、これ忠実に忠実にやるっていうこと
が、一連が素晴らしい。はい、このね、松沢さんの死刑感最高ですね、これね。
いやいや、
ただボコボコにされるためだけに出てくるっていう。
いや、この大友さんのね、これ響いた ね、どんな理由があろうともな、
はい、
歌ったら
あかん歌なんかあるわけない
っていう、この一言は素晴らしい。泣いた、全ちゃんまつが泣いたよ。
全ちゃんまつ泣きました、全新庄も泣きました、これ
これはいい。
未だにこれちょっとね、使いますもん。
歌ったらいけない
歌なんかないんですよ。これね、ちょっとあの俺たちのロッキー回も聞き直してほしいですけども、うん、はい、歌ったらあかん歌なんかないんですよね。だからポッドキャスト中で本当は歌ったらあかん歌なんかないんですよ、本当はね。
全く同じくだりを実は私高校時代やってまして。
えっ、どういうことですか。
放送委員会だった。
放送委員会、はい、
非常にロック心のある、
はい、
ロック放送委員会で、
はいはいはい、
結構真面目な話ですよ。
真面目な話、はい。
昼休みにメタルとか流してたわけですよ、
私。はいはいはい。
で、社会性の持った歌ばっかり流してたんです
。社会性を社会性を持ったメタル、
社会性を持ったメタルも含めて、いろいろとメッセージ性の強い歌ばっかり流してた。
はいはいはい、はい、まあね、パンクカルチャーなん
です
ね、
はい、
はいはい。
で、本当に、
はい、
俺、イムジン川流したときに、
イムジン川、はい、
体育教師が来たのよ。
イムジン川流したんですか。
流した。
お
そしたら体育教師が来て、
はい、
お前らいい加減にせえと。
ほう、
まあこれ今までは目つぶってたけど、
はい、
これはやばいやつやと。
やばいやつだと。
って言われて、
はい、
止める権利がないと、お前らには。
ほう、
だから言ってやったよ。
ほう、
流しちゃいけない歌なんかないんだと。
出た。決め顔で。
そしたらスススって帰ってったから。
その後分からん人だなっつって裏でポコンポコンやり合うとかなかった。
それはね、体育教師怖いから無理。
まあ、体育教師強いです
からね。強いし、
校内屈指の戦闘力持ってますからね、大体ね、はい。
でも2000年代直前までこんな感じだったんだよ。
へえ、こんな感じですか。
だから流しちゃいけなかった。今でも正直ギリアウトぐらいじゃん。
あれですよね、三輪明宏さんのね、酔いと負けの
歌とかね。酔いと負けの歌も、だから三輪明宏が歌うからでしょ、セーフなのは。俺聞いてよ、それ。
あ、そうなんですか。
生で三輪明宏が歌うから。
三輪さんが歌うのはいいんですか。
CD をラジオで流すのはちょっと未だにやばいみたいな。
まあね、職業差別みたいなことをね、言われますからね、そういう意図はないにしても、
うんうん、っていう、
はい、
それをこれを見てもうね、ちゃんまつ高校時代の自分がフラッシュバックして、
ああ、
四つん這い号泣
で出た。 2度目の四つん這い
号泣。
最初が何だったかちょっと忘れましたけど。
最初何だったっけ。
何だったっけ。ちょっとまあいい詳しい人を教えてください。はい、ね、で四つん這い号泣分かりますけど、で、この本当このこっから始まるイムジン川のテーマ、ね、コウスケ君が歌ってるイムジン川をバックに展開するもろもろのストーリー、いろんなストーリーありますよこれ。いろんな
展開。これ相当よくできてるね。
よくできてます。これ鴨川の大乱闘ね、あの朝鮮の、朝鮮朝貢の皆さんとホープ会含めた、ね、
うん、
日本サイドのね不良たちとの大乱闘とかですね。
このシーンの後警察行ったわ、はい、オラって言ってたよ。
伊豆さんが。
うん、丸2日かかったんだってこれ。
ああ、このシーンの撮影
ですか、うん、で許可は取ってたけど、こんな規模なんか聞いてないっつんで、
はい、
途中で警察が止めに来たんだけど、まあ止まるわけねえやろと、こんだけいるんだからと、
まあ、その前にもあの電話機あのたくさんガソリンつけて燃やしたりとかしますからね。それもちょっと問題なんじゃないかなと思います、
ね、
そ
うそう、だから結局ね、はい、政治的映画を撮ってるっていうようなマークのされ方をしたらしいんだよ撮影中に。
なるほどなるほど、
はいはいはい、逆に、それでね大変だったって
。はまあね、ちょっとね、あの全教頭のね、
うん、許可なんか取ろうが取る前が、ね、こんなの取んないとまずいやから取るよって
言ってた。ああ、取んないとまずい
ん
やから
、うん、あーすげえなと思って、許可とかどうでもいいよって言ってた、
で、まあ鴨川の大乱闘があったりとか、うん、あとはね、あのアンソンの彼女が人知れずに出産しようとしてるところに、うん、あの牧陽子が立ち会ったりしてるっていうところとかですね、あとそのチェドギの、葬儀会場のですね、うん、みんなしんみりしてるところに、うん、あのラジオを持って
沢尻がね、
沢尻が
イムジンガーをバッて出すってい
う、イムジンガーがさっきね、あのボロクソに言われて出て行ったコウスケがラジオでイムジンガーを歌ってるところを、うん、この民族の俺たちの歌を歌ってるところを聞いて、うん、みんなあのハッとするところとかですね、いろんなところで、また一回松沢ピーゴですね、
松沢ピーゴボコリ、ちょっと待ってろって言って、ね、
また裏に行ってボコって、いい感じやって言って出る音も
すげえ鼻血出てんだけど、
鼻血も口だから
、このなんだろう、笑えるんだけどコントっぽい何かって、これセンスだよね。
これもね、そう面白いんだけど、でも泣けるっていうすごいね、魂揺さぶられる感じが。
もうだって大友公平だもんね、これ
大友公平だから、これ役名あれですもん、大友っていう役名です。
大友公平、ラジオディレクターの何々じゃなくて、もう大友公平なの。
だからもしもラジオディレクターが大友公平だったらっていう、
いやあのね、大友康平さんね、はい、こういうとちょっとハンドドッグのファンの方で失礼かもしれないかもしれないけど、このシーンのラジオディレクターをやるために生まれてきたような気がする。
そう、
だって大友さん、いや、はい、すごい背の話だ、明日なくなったら絶対ここ流れるぜ、
はい、ここ流れますかね。もうでも僕らの心の中にはこのシーンの大友さんです。
このシーンの大友康平だもん、ね、
もうこのシーンをやるためだけにハンドドッグの活動をしていたんじゃないかというぐらいの、うんうん、
これ本当映画史のトップ10に入るね、ここは。
大友さんにこれ日本アカデミー特別賞あげた方がいいですよ、これ。
全然あげた方がいい、もう芝居じゃないもん、大友康平だもん、
大友康平の生き様ですもんね、
うん、
まさに。でもこれは本当大友さんも魂がこもってるセリフでしょ、これ、うん、本当あの言わされてる感じゃなくて、う
ん、本当に言ってるもんな、
う
ん、
歌ったら歌なんかあるわけないんだっていうことですね。ここもブワー、音楽も相まって、イムジンガーの盛り上がりも相まって、ブワーくる、もう本当にあのおえつ、
目から汗が止まらないやつね。
もうこっからもうあの心臓飛び出すんだよ、えぐっえぐっってなるやつですね、はい、でそれでまあ一応ね、その抱負合戦結果はどうだったのか分かりませんけれども、う
ん、結果じゃない
んで、ね、やり切った後、まあね、あの放送局から、出てくるコウスケさんの目の前にですね、
うん、
放送局に自転車を飛ばしてやってきたキョンジャがいます、
うん、
ね、いますね、うん、いますね。あ、もうだからその前にもね、ラストシーン非常にいいシーンがありまして、
うん、
まあ、出産も無事に終わって、うん、まあ、喧嘩も無事に、まあ、なんとか終わって、
うん、
で出産も無事に終わって、うん、ね、まあ、その時のね、その彼女の桃子さんっていう方のセリフもすごいいいんですよ、
うん、
ね、もしね、アンソンが朝鮮に帰ることになっても、
うん、
ついていくやん私が、
うん、
話さへんよアンソン、
うん、
っていうセリフがあるわけなんですよ、はい、まあ、ちょっとこれね一旦覚えておいて、うん、置いといて、
うん、
で、最後ね、あのキョンジャが放送局の前に待ってると、
うん
うん、っていうところでコウスケ君は、死んでしまったチェドギに教わった告白の言葉を思い出します、うん、はい、この言葉で告白します。釣りそう、歯向け、歯ごしぽよ、
うん、
って言います。したら、そのセリフは実は君と一緒にやりたいですちょっと卑猥な言葉だったっていう、はい、 っていうのはコウスケ君は知らないんですけども、
ネタで教えたんだろう、
ネタでね、あのいたずらとしてちょっと吹き込んでたものを、うん、でキョンジャはその意味は知ってる、意味分かってるんで吹き出して、うん、アホって言って、でエンディングテーマ流れ出す、あの素晴らしい愛をもう一度流れ出す、この一連の流れ、
天才だね、
天才、完璧、
これ作ったやつ出てるやつ全員天才だと思う、
天才
天才だと思う、
完璧ですね、ここまでの流れが本当にもうこのその大友さんの大友康平のこの名台詞の名シーンからのつながりがもう本当このなグルーヴ感、
グルーヴ感、
グルーヴ感、このラスト10分15分ぐらいのですねところ完璧ですねこれね、はい、でそのエンディングテーマ、あのフォークルセダーズのあの素晴らしい愛をもう一度流れてるところの、あの後日談みたいなところもねいいですね、先生あのね、いろんなこう熱く説教をしてきた先生、うん、先生は教職を辞めて、ストリップの呼び込みになってるんで何校もないたレズビアンあるよっつって、
ダメじゃねえよ、ダメじゃねえよ、はい、なんかちょっと共産主義のなんか話して
る、共産主義の話
もう毛沢東先生はみたいな、なんかそういう話、
毛沢東じゃないぞって言ってね、あそこのねやったその革命思想をおちごたちに熱く語ってた、
結果クビになるっていう
革命、いや自分の中で革命だったんでしょうねこれやっぱね、そのあのその前にちょっとあのソ連から亡命してきたね、あのロシア人女性とね仲良くなったから してちょっとねやっぱり自分の中でも革命を起こさなあかんということでっていう、でもにしたって極端だろっていう、
いやそのネタなんだよな
そういうネタなんですよ、三石研さん非常にいい芝居してるんで、この人も結構 ね光ってますね、はい、でその後あのピコ太郎とかした小田切長、
はい、
あのビルの屋上であのあのいやらしい絵画を描いてるっていうところなんですけど、あのエロエ露骨すぎ問題
これあ今思い出したこれあれ、
はい、
小田切城のモデルは、はいはい、アルフィーの坂崎さんらしい
よ。あ、らしいですね。坂崎さんっていう役名ですもんね。
うん。坂崎幸之助が京都でこんな感じだったらしい。当時若い頃。
フォークおじさん。
まあまあいいじゃないの、いいじゃないのって感じだよ。
スプーンおばさんに対するフォークおじさん。うん、
いいじゃないの、いいじゃないの。坂崎好感度高いよね。
いいですね、好感度高いですね。はい。っていうね、やっぱ後日談もほのぼのとしてすごいいいですね、うん、だから康介も最後あの車でね、
うん、これね、はい、ここのシーンがね相当好きで、
ええ、いいシーンですよ、
なんだろう、
はい、
あいい映画見たなっていう感じでブワーってこう何ベクトルとしてブワーって持ってって、そこでポンでエンドロールじゃなくて、
うん、
いい意味でなんかこうちょっと冷ましながら終わらせて
くれ、冷ましながら終わらせ、そうですね、
そう、
うん、
これはすごいと思って
ですね、
こん なんか幸せな気持ちで映画館を出れるような作り方は、多分このね車のシーンはでかいと思う、
車のシーンね、いいですよね、最後ちょっと僕あの本当に何度も見てるのに今回見返して初めて気づいたんですけど、康介君は袈裟を着てて、
ああそうそうそう、
あの家業のお坊さん
そうそう、
あのお寺を継いで、まあね、あの剃髪はしてないんですけども、あのあ住職になったんだなっていうのを、
いやお寺を継いで、うん、韓国人の女の子をデートとして隣に座らせるっていうのはまたそれ複雑だよね、
複雑ですけ
ど、複雑だけど2人からしてみればどうでもいいことじゃんみたいな、
はい、ああそう、やっぱね自分のやりたいことを貫き通した結果なんだなっていうので、非常にこれキョンジャが言うならどこへでも言いながらかっこよく車を走りさせようとしたらブルルプスンってなるっていう、非常にこうほのぼのしながら、
はい、
これあの途中までそこ実弾流して、その後ちゃんとあのブラックバックのところで落ち着いたスタッフロールが流れるっていうのが非常にいい、
そうそうそうそう、
いい独語感というか、うん、ね、あの後味が非常に素晴らしいあれなんですけどもね、本当にこの素晴らしい映画を撮って井筒監督はここで死んでおくべきだった三浦淳さんも言ってましたけども、
当時ね、
当時言ってましたけど、
頼むからもう今死んでくれと、
ここで死んでくれと本当にもうもう垣根なしの井筒監督の生涯通しての最高傑作だと、
いや当時さ、だから虎ノ門とかこのおっちゃん出てて偉そうな話してて、こいつ何者だよみたいな時にバッチキ出してきたから、はい、周りが何も言えなくなっちゃった、
ね、何も言えなくなりましたね、もうみんな黙りましたね、
これぶっちぎりおもろいやんっていう、
ぶっちぎり、だから僕もこの時学生でした、大学2年生ぐらいでしたけど、映画館も3回、
うん、
もう3回目までしか覚えてないですけど、いっぱい行きましたし、
だこのおっさんとなんか絶対仲良くなった方がいいなと思って、
はい、
論点はどこだろうと思って、
はい、
し映画の話の冒頭で、
はい、
GS グループサンズが、 歌ってて、
はいはいはい、
それに対して、なんか卒倒する女の子が運ばれてるみたいな、
ありましたね、
そう、ビートルズの一連の流れのブームでしたよみたいな、その紹介コーナーの時に、グループサウンズのメンバーがつけている楽器とアンプをつなぐシールドが当時発売されてないやつだったの
よ。へえ。
これは、はい、まあまあまあ前職の仕事の関係上もあるけど、
はいはい、
突っ込めるとこだなと思ったから。
ああ、なるほど、はい。
で、ちょっと調べたら、当時渋谷で働いてたんですよ。
はいはい。
で、で伊豆さんの行ったところの事務所も渋谷にあるって言うんで、
そうですか、
ここをきっかけにして突っ込もうと思って、
はい、
初回限定版を小脇に抱え、
小脇に抱えて、はい、
小脇に抱え、当時売ってたシールドはこれですっていうのを、それを小脇に抱え、そのまま事務所に行った。
へー、
どうして電話をかけてくれなかったんだ、一本の一点張り
すごい隙間見つけてご了承しましたね。
同じ話を4回してやっと井筒監督出てきたね、はい、そりゃそうだよ、
なんだか分かんない
、なんだかわけわかんないやつ来たじゃん、
なんだかわけわかんないアフロヘアのやつが来てシールドがどうこう言ってるっていう、うん、わけわかんないです
よ、うん、で、文句を言ってきたやつは久しぶりだと。
ほうほうほうほう、この映画見てね、
うん、
はいはい、
でもお前好きなのかって言ったら好きっていう、
お
じゃあちょっと飯食い行こうって、そこから始まったね。
すげえ、
どうでもいい話だったけど寿司屋の話は一回やばかったのはね、別にもうまずい話じゃないよ、はい、まずい話じゃないけど、
はい、
結構もう10時半ぐらいで、
あ、
そろそろなんかもうフラフラしてるわけよ、
は
い、日本酒が飲まないから、
はい、
あ、そろそろいい感じだなと思って、
うんうんうん、
もうよしゃいいのに、
はい、
このおっちゃんにね、
はい、
映画って何なんすかねって聞いたの。
うわ、そんな本質的な質問を、
うん、
はい、
そっから、
ええ、
映画っつうのはなと、
はい、
リュミエール兄弟が作ってと
そっからっすか、
100年以上前の話から始まり、
はいはい
はい、朝10時半まで12時間ノンストップですよ
その一つの質問をしたばっかりに。
でも店の人もさ、いずっちゃんが来てるっていうんで、はい、閉めるに閉めらんないの
よ。いやいや、さすがにでも朝の10時半って、
いやもうね、なんか閉めれない雰囲気になっちゃってんの。
うわ、
そっから映画とは何かろう、もう100年の話を12時間かけて聞いたね
すげえな
ーそれだけで一冊の本になるわ
って。いや、ほんとそうっすよね。
贅沢な、ね、あの話は面白い で、うん、でもそれ以来、はい、二度と俺そのことを聞かない
それはもうでも一生のうちに一回聞いたら十分さ、それは、
うん、
確かに、はい、
パッチギじゃ、あとはね、パッチギ
じ
ゃ、パッチギじゃないけど、
はい、
その後の伊豆監督の作品の公開時かなんかに一緒に、
はいはい、
なんか二人でチラシとか渋谷駅で配ったりとかしててさ、
はいはいはい、
でそしたら、
はい、
結局まあなんだかんだであのちゃんと朝まで飲んで、
はい、
でそうそう7時ぐらいで帰るかなみたいな雰囲気になったの、
はい、
そしたらなんか携帯クリクリいじり出して、
は
い、じゃあ松さーんと、
ほう、
大変ですよと、あと30分後に、
うん、
新宿ピカデリーで、
うん、
俺の映画の1回目が始まります
って、うん、おっと、はい、
行くのかと、これかなりベロベロの状態で、
これは行かざるを得ないでしょ、これもう行かないという選択肢ないでしょ、
うん、で見に行ったのよ。
行きましたか、
うん、でも、まあ、まあ監督だからしょうがないんだけどさ、
はいはい、
チケット買わないでエレベーターのろそするわけよ。
出た、はい、
でお客様みたいな感じになるじゃん、もぎりの女の子とかは、
あ、
ほっかと、松竹はお前俺から金取んのかと、
いやいやいや、こちとら自腹じゃんっていうテレビやってたでしょ。
松竹は自分の映画が流れてるところに監督から金を取るのかとかみたいな、バイトの19歳ぐらいの女の子、
パワハラ華々しい
で、多分真ん中のいい感じの席を勝手に座り出してさ、
ひでえ威力業務妨害
そうそしたら5分もしないうちに支配人みたいなのスーッて来て、
わ、
監督お越しいただきありがとうございますお飲み物は何にいたしますかって、あ、もうそこが論点じゃなくなってるってこと
それで、
うん、じゃあコーヒーって言って、
はい、
でもうやば、2人ともベロベロだろうよ。
ベロベロですよね。
で始まるじゃん、
はい、
眠いの。
そりゃ眠いでしょ。
でもさすがに監督が横にいる前でさ、
寝れないっすよ
そんなありえないじゃん、
はい、
絶対寝ちゃまずいと思って、
はい、
したら井筒監督、
はい、
15分後に爆睡しだした
じゃあ
じゃあいけるかと思ったけど、でもいつ起きるか分かんない
じゃん。まあそうです
ね、もう両もも青タンができるぐらいまでぎゅうぎゅうに頑張り2時間
2時間はい、
映画の内容なんか一つも覚えてないよ。
そうですか。
で、はい、最後まで見て、
はい、
でエンドロールで起きた、
はい、
でちょっとあ寝てたあやばいみたいな雰囲気になって空気感出すけど自分で、
はいはいはい、
で終わった後明るくなって、第一声が見すぎて飽きたなって言ってて、
まあそうでしょう。編集やらないやん。
こいつ寝かせろよ俺をと思って。
そういうことですね。
いいハンバーグが食えるのが神楽坂にあるのよって言って、そのまた神楽坂まで行ってハンバーグ
ずっと連れ回されて
る。ハンバーグ食って、はい、でなんか神保町にいいコーヒーが出るとこがあるみたいな話になって、うん、したら夕方になったらまたチラシ配ろうって、またチラシ配
る無限地獄。
そう、 うわーこれいつ終わんだよと死ぬかと思ったもんね。
はい、ちなみにその時見た映画は、
その時見たのはあれヒーローショー。
ヒーローショーですか。
うん、
あ、じゃあその前になるんですね、
うん、
実はこのパッチギ続編が公開されておりまして、というのも、パッチギラブ&ピースという作品がですね2007年に公開されております。
ラブピーのこと。
ラブピーのことです。はい、
うん、
僕がさっきあえて敬愛する井筒監督を、ここで死んでおくべきだったというふうにですね強い言葉で、言ったのは、こちらの一本のことを言ってですね、はい、なぜこの映画を撮ってしまったのか。ラブ&ピース、こんなに綺麗に追ったパッチギを、まあ、普通に続編作るならいいけど、なぜこうしてしまったのか、
うん、それはね、聞いた、はい、
3つあります。
何を、
僕が言いたいポイント3つあります。
言いたいポイント3つ、
はい、いいですか。まずですね、さっきのラストシーン近く、
う
ん、桃子とアンソン、
うん、
はい、ついていくやんと、
うん、
もうどうなっても、ついていくと、うん、アンソンのこと話さないというふうに言うわけです、うん、この人は、女性が、
うん、
はい、で、エンドロールでも仲睦まじい感じです、
うん、
両親と子供の、いい家庭を築いているところが出てくるわけなんですが、パッチギラブ&ピースになったら、奥さん死んでます。奥さん死んで、なんかあのシングルファーザーになってる。でその息子が不治の病に侵されて死にそう。
ターミネーター3みたいになってるもんね、
みたいな設定で、もう一個、あと2つですね。あとあのコウスケと、キョンジャもう最後非常にいい関係、キョンジャが行くならどこにでもと、なんか睦まじい感じで、このまま2人は、民族の垣根も越えて幸せに暮らしていくんだろうなと思わせるラストにもかかわらず、コウスケ君が跡形もなく消え去っていて、キョンジャさんは誰とも付き合っていない状態。何があったの、なんで別れちゃったのみたいなこと、うん、何の説明もされないんです、
うん、
はい、そして極めつけ、さっきのちょっと言いましたけども、沢尻エリカさん非常にこの映画であのためになったと、自分のキャリアにとってね非常に大事な作品だと、はい、高岡壮介さん、非常にこの映画、自分の中で大きな存在だと、非常にためになったと、まあね、あの韓流批判とかありましたけど、非常にまだ大事にしているという話があったんですが、
うん、
キャスト2人とも変わっております。キョンジャという役名、アンソンという役名、何もかかわらずキャスト2人とも変わっております。何があったんだ。以上3つです。
聞いた。
聞きましたか、
その辺に関しても。
はい、
はい、ずっちゃんに、
ずっちゃん来ました、はい、どうですか。
ロックではあったけど、
はい、
つまらなかったって言ったの。
んというのは、
そのラパチキラブ&ピースを見て、
あ、はい、あ、ジョーマスの感想がですか、
うん、ロックではあったけど、
はいはいはい、
全然面白くなかったって言ったの、
はい、はいはいはい、
って言い出して。
いつものイズスムーブ
って言い出して、
はい、
一言、
はい、
失敗したねと。
ホラー言わんこっちゃない。
志は前回より高かったけど、
それはなんか感じましたよ、
うん、いろいろうまくいかないところがいっぱいあった。
もっと大きな話にしようとしたじゃないですか。なんか民族とは、だからそのアンソンとキョンジャの父親はじゃあなぜいなかったのかみたいな話をして、うん、朝鮮戦争でどうこうみたいな。
でも本でも、
はい、
まあやっぱまあ無なんだろう、計算でリズムで面白いが取れんだったら誰でも取れるんだけど、言ってたのは、
はい、
やっぱり何か一個ずれるとちょっとずれるし、
はい、
自分の中では好きなシーンもいっぱいあるし、
はい、
でも沖縄行って戦争シーンを撮れたのは嬉しかったって言ってた。
まあまあそうかもしれないですけど、うん、確かにあの白装リッチみたいな大迫力戦争シーンありましたけど、
うん、
でもそれって必要だったのかなみたいな、僕らの欲しかったパッチギの続編じゃちょっと違うのかな。で何が立ち悪いかって、何人かのキャストは続投なわけですよ。 お母さんとか木村みどり子さんとか、あとあの桐谷健太とかも続投なわけですよ。そこがちょっともう世界観がぐじゅぐじゅになっちゃって、もうこれちょっとみたいなとか、あとあの藤井隆がうざいとか、
いろいろねややこしいことがいっぱいあったんだよ多分。俺も言えない、俺も聞かない、そんなこと。
そうですね、だからもう本当にいろんな要素を詰め込みたくって、でも噛み合わなかったのがラブピーなんだろうなと。その前のパッチが奇跡的に噛み合ってしまったんだろうなと最高のグルーヴができたんだろうなと。それでだからそういうもんなのかなと、映画って。
監督としての手腕は、日本でも俺超一流だとは思うんだけど、バランサーの人の人のね、はい、なんか要は外野からの外圧みたいなことは別にこういう映画って平気で入ってくるわけですよ。
あ、まあ、
これはパッチギだろうがなんだろうが、どんな映画でもそうですけど、そこをイエスマンでハイハイ言うんじゃなくて、うまく映画に活かせるように入ってくるプロデューサーが優秀だったりすると映画も面白くなったりするんですね。で正直ラブ&ピースの時にね、その人抜けちゃったんだよね。
あ、そうなんですか。
でもその人がいるかいないかって結構大きかったんじゃないかなっていうのはちょっと感じた。でパッチギ当たった分多分お金も集まっちゃったんで。
ああ、なるほど。
でどんどん外から言ってくる人も多くなっちゃって、
規模がでかくなっちゃった。
うん、でこっちを立てればこっちが立たずで、結果的に多分バランスが悪くなっちゃったんじゃないかなという。
はい、ですんで大絶賛のパッチギとその続編の、まあ、こういう話のですね、ラマンのピースちょっと見比べていただくのもいいんじゃないかなというふうには思いますけれど。
そうだね、なんか自分がやりたいことをやろうと思って一作目撮って、はい、大人の力が入ってきて、はい、お金もいろいろ入ってきて、
はい、
じゃあそれに自分の力だけじゃなくてプラスアルファでうまくいけっかなと思ったらやってみたら失敗しちゃった、典型的なパターンですね。
なるほど
っていうことかなっていう気がしますね。でもなんか根っこのところは変わんないから、はい、この後でやっぱだってヒーローショーとかもすげえ俺面白いと思うし、それはねちょっと朝まで大喧嘩になったけど。
大喧嘩になったんですかまた朝まで。
うん、それはなんかすごい本気で真面目にいろいろ話した。
あ、
演出とは何ですかみたいな、すごい自分勉強になったし、
それはまた
別の話です。伊豆ちゃんも、はい、お前ここまで俺に言うやつ最近いないぞって言われたから
ね。わ光栄なことですね
だからいい意味で、まあ、年は当然全然違うけど、すごい尊敬もしてるけど、マブダッチって感じだよねマブ
同士
マブ
そうっすか。いやね、まあ、でも非常にこれパッチギという映画、いい映画ですんで、まだ見たことないという方いらっしゃいましたら、はい、必ず見ていただきたい。じゃあね、あの本当人によってはまあまあちょっとね、あの違う意見もあるかもしれませんが、
え、必ず見るっていうか、え、
見てない。
え、だってこれ法律で決まってるでしょ、義務でしょ。
パッチギを
見るっていうのが、
見るということは
第何条何文とかに書いてあるでしょ。
日本国憲法知ってんすかあのシーン
知るかいみたいなやつでしょ
バカっていきなり切れ出すやつ大友康平がいきなり切れ出すやつ、はい、
はい、憲法なんかどうでもええ
バカ、どんな理由があるとな、歌ったらあかん、歌なんかあるわけないんだ
っていうくだりの、はい、いやでもそれぐらいの勢いだと思いますよ、
はい、いやいいですよこれは非常に、
見てないっていうのはちょっと日本人としてとかではなくて、はい、少なくとも今今日現在生きているんであればこれは俺見とかないとまずいと思う。
いやー、これもったいないですよ、見てないというの
は。もったいないっていうよりも、いや、まあ、見てる体で話するからね
まあ我々はね、好きですから、
好きっていうか、だって消費税を払ってるんだからパッチを見てるでしょみたいな感じの同義語だもん
ちょっとね、いろいろあのほらあのネットでね、いろいろあのネトウヨの方々とかですね、いろいろとこうあのね、他の外国の方をですね、朝鮮人もろもろ言いたがる方のにはちょっとあれみたいな人もいるらしいですよ、らしいですけど、まあでもね、普通にあのニュートラルな考えをお持ちの方であればこれ非常にいい映画なので、まあ一つのエンタメとして楽しんでいただければみたいなことでございます。
はい、でもまあまあどこなのか、在日の人がどれだけ大変だったのかっていうのは別に俺嘘ついてないと思うし、
まあ、嘘はついてないと思います。もうでもそこ言い出すともう長くなっちゃうんで。
そうね、
こっからと後半すげえ長くなってるんですよこれ実は。
こっからと5時間こっからと5時間ぐらいある、
ね、5時間ぐらい話せますよこれね。本当あの前後編であのあと1時間話してもいいぐらいな感じです。でもちょっとね、お便りとかも紹介しないといけないので、
はい
はい、というわけで、パチ見てみてください、
はい、
ということで、はい、告知、
はい、
はい、東京ミルクホールですね、第21回本公演カスカビアングラフィティというお芝居ですね、はい、こちら舞台です。もうそろそろあの 迫ってまいりました、はいはいはい、本番が、はい、2017年9月13日から18日月曜日、はい、こちら祝日となっておりまして、はい、日曜日の、公演の夜とかもですね、次の日気にしなくて見れるみたいな、うん、そんなあの素敵な日程、シルバーウィークにかかるような感じですね、やってますんで、はい、こちらですね、ぜひぜひ見に来ていただきたいと思います。スペース早稲田で、前売り3800円でございます。はい、じゃですね、はい、
カスカビアンガラクティに関しては、はい、まあ、裏テーマとしては、ええ、実はパッチギを元にしてるっていう
なんやて
のがあるので、パッチギ好きな人はね、これ見てもらえればみんなにっこりで終わると思います、はい、
みんなにっこり。そうですね、一回だからここに来る前、カスカビアン見に来る前に
パッチギ を見てもらって、パッチギ感で見に来てもらうと、
パッチギ感で来てい
ただくと本当の意味でのパッチギラブ&ピースが見れるかもしれない。
出たこれを作りたかったんやと
っていうのもありますんで、
はい、はい、
ぜひね、ちょっと、はい、パチギ好きな人は見に来てもらって全く損はないと思いますので、
はい
はい、
1995年を舞台にしたですね、
はい、
高校生活の甘酸っぱい思い出やら、青春やら、喧嘩やら、恋愛やら、もろもろ、
ちょっと、はい、ちょっとチケット席危なくなってる回もあるんですけど、まだなんとかギリギリ間に合いますんで、
は
い、
そうですね、あの初日の水曜日とですね、はい、金曜日の夜、土曜日のお昼、日曜日のお昼なんかはですね、
そんな細かいことも分かんねえわ、
もう結構あのまあね、残席少なくなってみたいなので、はいはい、お急ぎください、はい、
劇団東京ミルクホール検索してもらえば、はい、チケット予約フォーム出てくると思いますので、はい、そちらで、検索してもらいまして、
はい、
尾行のところに東京ミルク放送局と書いていただければ、
はい、
あの東京ミルク放送局のお客さんだということで、
はい、
何かしら
何かしら
特典があるかなと
あるんですか、
来てもらった時にね、会場でね、
はい、
思いますんで、
じゃあぜひぜひ
楽しみにしていてください。
はい、ありがとうございます。てなわけで、
はい、
お便りをご紹介したいと思うんですけども、はい、はい、ですね、まずはこの方、
はい、
はい、ちゃんまつさん、新庄さん、こんにちは、埼玉の大沢です。
あ、
高尾さん公開録音お疲れ様でした。
お疲れ様でした、大沢さん。お疲れ様でした。
はい、大沢さんも参加していただきましたね。ご夫婦で参加いただきました、
はい。
ありがとうございます。はい、第126回俺たちのドラゴンクエスト1から5拝聴しました、
はい
はい、今回ドラクエ回とのことでとても懐かしく聞かせていただきました。ちゃんまつさん、プレイ中のドラクエ5ですか。私はスーパーファミコン版はビアンカ派、 DS 版はデボラ派です。デボラは DS から追加になった花嫁候補でとてもツンデレなのですが、途中でできる会話内容がすごくいいんですよ。長い旅の後で最終決戦前のセリフなどは感涙です。よかったら
そうなんだ、
デボラセリフなどで検索してみてください。また天空シリーズの設定もなかなか良くて、ロトシリーズと同じで6の中のいろいろな要素が4から5の重要なアイテムにつながっていくのもすごくいいです。
そういうか、いや、1,2,3,4,5,6 なんだ、
はい、
やっぱり
ぜひ今からでもプレイしてみてください。最後に、新庄さんは女神転生がお好きとのことでしたが、私も女神転生デビル様のシリーズがとても好きです。ソウルハッカーズやストレンジジャーニーも最高です。ぜひ女神転生会もやってください。それではこれからも配信頑張ってください。楽しみにしています、
はい
はい、いただきましたら、
いや、あのね、大沢さんね、
はい、
タコさん登ったじゃないですか。
登りましたね。
一番びっくりしたのは、
一番びっくりしたのは、
まあ、一緒に大沢さんと一緒に来た、
はい、
あの奥さん、
奥様、はい、
に鬼のように優しい、
鬼のように優しい、優しさの表現で鬼のように、
鬼のように優しい、
あ、
大丈夫大丈夫、辛くないみたいなことを聞いてて、
はい、
こんなことを、普段からこの優しさを全開で奥さんにも言ってる、
あ、そうなんですか。
こんなことうちらにはできないじゃん。
あ、でもこれ言っていいかどうかわかんないですけど、下山の時奥さん後ろで結構しんどそうでペース、うん、ちょっと待ってって言ってるの、大沢さんは前の方でちゃんまさんと二人でスタスタ、二人でっていうか何人かでスタスタ言って奥さんに目もくれなかったの、僕はあの後ろで奥さん心配しながら見てましたよ。どうなんですかその辺は。
人間表と裏があるから
、ね、こんな、
いやでもね、大沢さん、はい、あいつはね優しい男だ
よ。いやでもそうだと思いますよ。
あ、ね、あいつはモテる、
ほう、
あいつはモテる男、できる男だな。
何それ、落とした後に持ち上げる的な、そういう。
で、なんで、女神転生がどうこう
とか、ね。はいはいはい。まあまあ、いろいろありましたけどね。はい。デビル様のとか。
はい。
はい、いや、僕、でもね、正直ね、僕、女神転生シリーズもスーファミ版の、新女神転生、ワン、ツー、イフ、そして、ペルソナ3、PSP ですね。はい、
うん。
だけなので、あ、一応デビル様は持ってますけど、サターン版の。
全然やってない。
全然ですか。
全然やってない。
全然ですか。わかりました。ちょっとまたスーファミ版を中心にプレゼン会でやらせていただければと思いますので、はい、少々お待ちください。
はい。
はい、続きまして、どうしようかな。こちらご紹介しますかね。はい。ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。
はい。はい、
Amazon プライムビデオって結構作品の入れ替えが激しいから見たい時にないことが多いんだよ。ソフト会社は既存のレンタル店との関係でラインナップどんどん増やしていくわけにいかないんだと思う。
はい。
この間もグーニーズ 日本語吹き替え版が見放題だったのに見放題じゃなくなってました。悲しい。
そうなんだ。
はい、はい、
サーバーの容量があるんだろうな、そもそものな。
まあね、あんまりいっぱい見放題にしちゃうと、まあ、あとは回さないといけないっていうのもあるかもしれないですけどね。はいはい、はい、同じ方です、はい、お二人が寝てしまった魔女のなんちゃら CM だがネットのニュースでちらっと流し見しててジブリの新作だとずっと思ってた。見てはいないけどお二人の話を聞いてやばいことはなんとなく理解できた。
なんで魔女の宅急便の実写版のことですかそれは。
あ、じゃないです。あの、そのアフター、あのその後の魔女の宅急便でもないです。
ええ
その作品ありました。
あれその後の魔女なんか最近 CM でやってたあれじゃなくて、
あのあれですよ、何でしたっけ、ジブリじゃなくてスタジオポノックの第1回作品でしたっけ、なんかそんなありましたよね。あ、寝てる酔っ払って寝てる。こんな都合のいいひとしきり話した後にな
んかでも ないよそんなの。
なんかでもあれ
なんかその後のなんかもう今なかったことになって
る。そう、世間の反応とかも面白かったつまらなかったじゃなくてなかったことにされますよ。
そうなんか、
ね、みんななんかその話はやめようみたいな。
今 CM も打ってるにもかかわらず、なんかなかったことの空気感が出てんのがすげえ見ててかわいそうだなと思って、
ね、あの本当に空気みたいな存在にされようとしてるあの世間の大きな力によってされてる感じ、あれね、
メアリと魔女の花。
ああ言っちゃったはい、
今年一押しの映画です。
はい、私もそう思います。はい、はい、次もし、はい、同じ方です。昔の配信のドキュメンタリー、とは論で台本にないことが起こると面白くなると言ったけど、ラジオの生番組でもブースに蜂が乱入とかの明らかに打ち合わせや台本にないことが起こった時が一番面白くて聞いててテンションが上がる。送り手側はそれどころではないんだろうけど。
まあそうですね、
実はこの間の配信の時もちらっとありましたけども、実はヒアリがですね僕の足元を。
ヒアリはいねえわ。いやいやいや、頂上にヒアリいねえわ。
あの胴体赤いでかいアリがいたんですよマジで。
いねえや、それ黒アリのでかいやつ。
マジでこれ刺されたらすげえ腫れるやつと思ってだからそそっと足でこうどかしたりとかしたんですけど、胴体赤いアリがとか言ってると思うんで、はい、
どうなんすかね。まあまあそれはそうなんですけど、はい、難しいよね。蜂が入ってきたら面白いとは思うけど、
はい、
次回で
、
はい、次回でその話でしたいなと思います。
はい、その話に、はい、関連してなんですけども、はい、三影さんありがとうございます。
はい、
東京ミルク放送局高尾さん登録会を聞きました。
ありがとうございます。
はい、私も登録参加させていただいたのですが、
そうなんですよね、は
い、山頂までの苦難からアフターイベントという名のビアホールでの飲み会まで、はい、とても楽しい一日でした。ありがとうございました。
はい、いやすごいこちらも面白かった
です。また公開収録があったらぜひ参加したいです。
はい、よろしくお願いします。
公開収録に参加するにあたり私も Amazon プライムで300円支払って額を見たのですが個人的なお気に入りシーンは長澤まさみさんが山にスニーカーで来ていた人にここをどこだと思ってるんですかと一括してプリプリ怒りながら下山する途中で見事に滑落するところですあとは、
あそこよかった。
あそこね、あそこギャグですよね。もう
天丼
です
よね。散々なんか人に向かってお前舐めてんのかとか言いながら、うん、自分がそもそも舐めてるから滑落して、
鳥からの落ち、はい。
あーあーとか言いながら、はい、なんか夜中なんか懐中電灯ピカー
綺麗だね
ピカーみたいな。
そう
そこね、1分つけてみたいなこと。
上田正史先生の4コマ漫画ぐらい気持ちいい落ちでしたね、あそこね。
はい、あそこ爆笑だったね。
爆笑ですね。はい、あとは、小栗旬さんが事前にプレゼントしておいた赤いマフラーのおかげで長澤まさみさんが落ちているであろう、長澤まさみさんが落ちているであろうクレバスを発見し、本当にそこにいるのかと確認もせずにダッシュからの大ジャンプを決めて飛び降りるシーンには驚きました。山岳救助隊ってすごいですね。
あそこは ね、はい、テンションだから、そこは。
テンション。
うん。
そういえば一応そういう振りがあったんですね。マフラー上げてみたいな。
なんかあった、はい、上げてた、はい、なんか上げてたけど、はい、確かに確認はせずにジャンプしてたのは、
はいはい、
今考えるとおかしいけど、
はいはい、自殺行為ですもんね。
うん、はい、なんかいきなりクレバスに飛び込むやべえやつみたいになってるもんね、うん、
やべえやつですよ、はい、
うん、だけど、はい、あれは飛び込むと思う。
まあね、
うん、
あそこはもう
おかしいけど、
ええ、
冷静に考えるとおかしいけど、
おかしいですけど、
おかしいけど、あそこがもう異常事態だから、あの時点が
僕そういえばその前のマフラーのおかげで長澤まさみが落ちてるんじゃないかって気づくシーン僕見逃してました。
ああ、
だからなんで噛んでいったんだろうなと思ったら、
あ、違う違う、マフラーを上げてたからみたいなとこ、はいはい、あ、ね、じゃあここにいいんだろうみたいな感じで全く周りも確認をせずジャンプしてた、ね、
どれぐらいの深さあるかとかも知らず
全く
ね、
うん、
はい、あ、でちなみにこの三影さんなんですけども、
はいはい、
あれですよ、高尾山でみんなでおみくじを引いたときに4人でおみくじ引いて、
はい、
でみんな第一だったのに1人だけ今日だったのがこの三影さんだからさっきの公開中のハプニングみたいなあれで言うと、ちゃんまさんが途中で僕の話に飽きてカナブンを紙でこう捕まえて、
うん、そうね、
キュッて僕の方に投げようとしたんですよ、うん、そのカナブン思いっきり三影さんの方に飛んでったあ、おみくじ今日ってこういうことなのねと思って 僕そこでちょっとあのさすがにちょっとかわいそうだといじれなかったんですけど、
申し訳ない、
あの今だから話しますけど
申し訳ない、カナブがいい感じに目の前に来たから
何お客様というかそのねオーディエンスのリスナーさんに
危害を加えてたの、新庄君に投げれば面白いかなと思ったけど、はい、あ、三上さん言っちゃったんだ、
一直線に三上さんだと思
って、ああ申し訳ない、そんなつもりは全くなかったんだけど
大人だからあのね、
笑って
許してくれましたから、はい。ってなわけで、はい、まあ、ちょっとね、あの時間もいろいろとあれですので、はい、こんな感じでお便りをお寄せいただけるとご紹介させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。
というわけで、お便りの宛先は、
matse@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いいたします。
はい。
あと、LINE アットだったりとか、Twitter ですね、やってますので、はい、あとブログですね、新庄君のブログの、今回の収録の舞台裏みたいな感じのこともやってますんで、はい、そちらも見ていただければなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、
あとその1個忘れた。
あ、何ですか、
うちらの大パイセンの。
あ、大パイセンの、そうだ。
冷蔵庫マンパイセンが。
冷蔵庫マンパイセンが、はい。
新作映画紹介所という、
はい、
新しい。
ポッドキャスト、
あれね、今 YouTube だね。
なんかでも1話は YouTube で
動画配信。あ、そういう感じなんだ。
で、2回目以降
がポッドキャストなんだ。
はい。2個目以降。
ああ。
1個目、え、1個目、2個目以降、はい、は、YouTube、ポッドキャストで配信するということで。はい、
なんで、まあ、ちょっと、はい、全然、いい意味でね。
はい。はい、
兄弟番組として。
ちゃまさん、これ、僕、黙ってましたけど、これ、クーデターですね。
いや、
だって、え、だって冷蔵庫マンさんは、年に4回各季節ごとに新作映画の話をしたくてしたくてうずうずしながらこちらに来てくれてたわけじゃないですか、
うん
うんうん、それであのテンションで、
うん、
それをちょいちょいガス抜きできるとなったら多分もうあんまりモチベーション上がらないですよ、うちに来ることに。これやばいっすよ。だって前も昔の話ですけど佐野さんとかよくゲストに来てくれてましたけど、自分でやるようになっちゃってやっぱ来なくなっちゃいましたこの流れで。だって自分でやるようになっちゃったらもうこれゲスト、
え、じゃあ仮想敵国ってこと、
仮想敵国なんじゃないですかこれ、ちょっと独立、え、だって
独立してのれん分けみたいな感じ、
チャイニーズ台北と一緒ですよこれ、
華僑が
華僑が民族紛争、これちょっと、だって冷蔵庫マンさんがゲストに来てくれることを楽しみにしてくれてたリスナーさんもいたわけじゃないですか。
いや、
それを毎週聞けるってなるとそっち行っちゃいます。
俊太郎は来る、ここにはここはいいとも の, いいとものテレフォンショッキングと一緒だから、
ああさんまさんがね、
はい、うん、全ての出発点だから俊、
はいはい、
太郎は来るはず。
ああいや、でも僕も信じてますよ僕も冷蔵庫マンさんのことは信じてますよ、うん、
だから第1回目が YouTube に上がってるんで新作映画紹介所で検索してもらえれば、
はいはいはい、
ですね、いや僕もちょっと聞きましたけど面白かったです、
え、面白かったです、
はい
はい、
ぜひぜひ聞いてもらえればなと思いますので、
はい、ぜひぜひ。
逆にね、うちらがね、ゲストで行ったりみたいなこともあ
るか
も
しれない。そんなことできるん
ですか？わかんない、聞いてみよう。聞いてみよう。
はい、
だからそういう感じでね、やっていければと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
ね、一緒にね、はい、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、次回は
ね、
次回何の話しましょうか？
夏なんで、
夏なんで
やっぱりちょっとホラー界というところで、
もうそろそろ夏も終わりですがね、
はい、
ね、まだまだ残暑厳しい。
うんで、はい、ホラー界ということで、はい、死と彼女と僕について話したいなと思います。
およよ、死と彼女と僕。
僕、漫画です。はい。
はいはい、では、そちらもまた、
はい、
お楽しみに。というわけで、今回も愛という人からのちょっぴりで一度お送りしましたと、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、新庄裕貴と、
キャンマツ2017でした。
それでは皆さん、また来週。